今日の主題は教会の指針ということです。使徒言行録の2章の22節から36節までなのですけれども、特にこの最後の36節を心に覚えておきたいと思います。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。今日はこの御言葉をしっかり刻みつけておきたいと思います。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。これは言うまでもなく、ペンテコステの教会が初めて生まれた後のペトロの説教とされています。されていますというふうに言いますのは、特に使徒言行録の場合にはいわゆる説教とか演説とかっていうのが全体の分量の約3割を占めているんですね。パウロの大説教も出てきますし、ステファノの説教も出てきますし、ペトロの説教も出てくる。だけどそれぞれの人がそれぞれの個性を生かして話した内容ではなくて、説教の形を取ったルカのメッセージだと。パウロの説教っていうふうに言っても、パウロらしさっていうのはあまりなかったりですね。でペトロの説教といってもペトロらしくなかったりとかっていうのがあるんですが、私もいろいろ聖書のを勉強しているときに、最近の傾向っていうのはルカによる福音書と使徒言行録っていうのは続きものですから、どうもルカの文書っていうのが少し評判が悪いのかなというふうな気がしていたんですが、昨日また別の研究のものを読んでみると、私と同じような考え方をしている人がいて、あっと思って勇気づけられたんです。私にとって初めての神学者でしたけど、ルカの文章、特に使徒言行録を読むときに歴史の形を取った小説として読むべきだというふうに、これは私が普段聖書を読むというのは、聖書というのは神の民の信仰文学的歴史ですというふうに申し上げていました。そしてそれを読み取っていくときに、むしろ聖書はつまり定義で言えば神の言葉として聞くということですが、それが神の言葉として聞こえてくるためには、むしろ文学的に読んだ方がいい。この文章を通して著者は何を言おうとしてるんだろうっていうふうにして読み取ると、このルカの文書も素晴らしいというふうに書いてありまして、なるほどなと思ったんですね。有名なシュバイツァっていう、これはアフリカに行ったシュバイツァじゃなくて神学者のシュバイツァのスラスイツのですね、この人に、教わった青野田塩先生っていう先生が今福岡の西南学院にいらっしゃるんですが、ある本の中にですね、このシュバイツァ先生に、教えをずっとこうた、その徹底して言われたのね、君聖書を読むときに愛を持って読みなさいっていうふうに教えられたって言うんです。シュバイチャー先生がですね、母親が息子からの手紙をいつも待ってるときに、まああちら風ですから Dear Mother とかっていう、その言いかけ、愛するお母様とかっていう表現が、その愛するっていうのはポコッと抜けたりしただけで、お母さんはいろいろと考えないだろうかと、息子がどうして変わったんだろうとか何かがあったのかっていうふうに考えるだろうと。だから私たちもその一律にですね、聖書みんなどれもこれも同じっていうふうに読むんじゃなくて、愛を持って、しかもその一つ一つが個性が違いながら語りかけの仕方も違ってる。だからそれを愛を持って受け取ろうとすると必ずメッセージが聞こえてくるっていうんですね。ですからそういうふうに聖書を読んでみる、今日の箇所も そういうふうに読んでみると、私は実はちょっとそういうルカ文書っていうのはどうもっていう傾向の本ばかり読んでたもんですから、この使徒言行録のここをこう説教するのに辛いなという感じがあったんですが、ちょうどそういう文書に行き当たったもんですから、私はもってまた元気が出まして、そうなんだと。だからなんかそういういろんな学者の人たちに引きずり回されてたなっていう思いになって、もう一度改めて読み直したんですね。そうすると今日の箇所の教会の指針っていうのは、私はあの視点を転換せよという題をつけたのですけれども、それはどういう意味なのかというと、あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのですというメッセージ、これをもう一度よく受け止め直す必要がある。2章の25節以下にダビデはイエスについてこう言っていますというふうに書いてある箇所、これは詩編の16編の8節から11節までをギリシャ語訳の聖書からの引用らしいんですけども、詩編の16編からの引用なんですね。私はいつも目の前に主を見ていた、主が私の右におられるので私は決して動揺しないという言葉に目を留めたいです。ダビデの信仰というふうになってるわけですが、まあ極端に言えばそれは誰であってもいいんですね。この詩編の著者といいますか作者というのは、私はいつも目の前に主を見ていた、先ほどのシュバイツァー先生がこのところ説教なさっているのを見ましたらね、彼はあのスイスの神学者ですから、ライン学大の経験をなさったそうで、ある時にですね、まあ知ってる方がいて、このブリッジ宣教に入れてもらったんですね。そしてしかもその総打主の人が握ってみますかなんて言われて、それでいいんですかって恐る恐るその船のですね、あの舵を握ってみたんですね。そしてその総打主の人がいつもこの柴田先生の右前にずっといたんです。その船の進み具合を見ながらですね、ちょっと振り返っては、はい、ちょっともう少し左にとか、それから今度は右の方がいいですとかって、その言われる通りにやってるといつの間にかとってもいい気持ちになったんです。自分がこの大きな船を動かしてるなっていうね。ところがそれはある急流に差し掛かるまでだったんだそうです。戸惑った時にすぐその操舵手の風呂の操舵手の人がさっとまた舵を取ってですね、そして難なくそれを切り抜けていった。ちょうどこの私はいつも目の前に主を見ていた、主が私の右におられるので私は決して動揺しないのは、これが信仰者の姿、私の目の前に主を見ていたっていう、これがちょうどですね、シュバイチャー先生の話で言えば、自分がかなりうまくいくようになったから半分冗談だったんですけども、その総打主の人にね、もう大丈夫ですよ、私一人で行けるようですから、どうぞ自分の部屋帰ってトランプでもやっててくださいっていうふうに言ったんだそうですね。私たちの信仰生活というのはこれに似ていないかっていうことね。私たちはいつも私の目の前に主を見ていなければならなかったのにですね、しばしばいいです私一人でやりますっていうふうにして、そして動き出しちゃっている。だからここの詩編の記者がいつも目の前に主を見ていたっていう時に自由だったのに、それが結構ですっていうふうにしていつの間か自分で動き出していたんじゃないか。だから今日の視点を転換せよっていうのは 結論としてこれは実は先週の聖書の箇所だったんですが、ペテロが38節に悔い改めなさいというふうに言ったとなってますね。でこの悔い改めなさいという言葉はまさに先週申し上げましたが、メタノイア、変える、転換する、自分の判断を変える、視点を変えるっていうのが悔い改め、あるいはもっと別の言い方すれば方向を変える、自分で思っていた方向を違ったって言って向きを変えるっていうことを意味するんで、この日本語の悔い改めという翻訳がちょっと日本人に抵抗があるんです。別に悪いことしてないのに何謝らんといかんのっていう風なニュアンスになるで困るのですけれども、本来は悪いことしました、確かに悪いんですが、神様の前には悪いんですけれども、自分の中での道徳的な善悪の問題ではないということをしっかり受け止めないと。聖書における罪というのは私たちの持っている善悪の価値を超えて、道徳的にですね、やましいところがなかったとしてもそれは関係がないんです。逆に道徳的に問題があっても神の前に関係はないというふうに言っていいかもしれません。私たちがそういう意味で道徳的な善悪にこだわっている限りにおいては、主を後ろに追いやってしまっているかもしれない。どうしてかっていうと、これもいつも申し上げているように、善悪の知識の木から食べるということは自分が神の座を犯して判定者になるということだからです。究極の善悪の判定者は神なのに、いつの間にか自分はいいことしてるっていうふうに思い込むようになり、あるいは自分のしたことについてそれは良かったんだとか悪かったんだとかっていうふうに判定しようとすることが的外れ、罪ということ、それを最終的にお決めになる方はあちらだけなんだと。むしろそういう意味では私たちは、人間というのはその善悪の知識を与えられているっていうのが他の動物との違いですから、絶えず判断をするようになっているわけです。だからそういう意味では自分が判断をしたことに対していつも主を目の前に置いてみる、そちらはどうだったんだろうって、そうすると自分のした判断あるいは決断っていうものをもう少し相対化できる。いつの間にか私たちがどうしてもそういう癖にとらわれてしまうんですね。私はいいことしようと思ってる、で実際そしていいことをした、そしてまたその人によかったねなんて褒められるとまたいい気分になってですね、いつの間にか私ってなかなかいいやつだなとかっていうふうに、どっかでまたそういう思いがないと生きていけないんですね。どっからどう見ても私ってつまんない、もうこんなクズはいないなと思ったら生きていられませんから、そういう自己満足っていうのもなければ生きていけないんですが、だからなおさら絶えず悔い改める、方向視点を転換するっていうことがとっても大事になってくるだろうというふうに思うんです。そしてその方向を転換するということの決定的な事件がイエス・キリストの十字架と復活だったと。23節、このイエスを神はお定めになった計画によりあらかじめご存知の上であなた方に引き渡されたのですが、あなた方は律法を知らない者たちの手を借りて十字架につけて殺してしまったのです。このあなた方っていうのは、この呼びかけを見るとイスラエルの人たちっていうふうになってますね。これは原則的に信仰者だというふうに考えている、神の民ですから。だから 神の民であるものが神の独り子を十字架につけている。それは2000年前のユダヤ教の問題ではなくて現代の私たち自身の問題だというふうに受け止めなきゃいけない。つまり私たちがしょっちゅうイエスを自分の目の前から追いやるということがイエスを十字架につけたと同じ。つまり十字架につけたということは無力で何にもできないものとしたということです。私たちはただ何か悪いことをしてイエス様を十字架につけましたっていうんじゃなくて、私たちがイエスを無力なものにしてしまった、イエス・キリストを無力なものにしてしまってるということが十字架につけたということなんだというふうに受け止めるべきじゃないかというふうに思うんです。このペトロの説教を聞いた人々は、これはまた先週とだぶりますが、37節に人々はこれを聞いて大いに心を打たれと書いてありますが、この心を打たれという翻訳はなんか大変感動したっていうふうに受け取られるんですが、本来のニュアンスというのは心を刺された、良心的に罪をぐっと問われたっていう、そういう内容だと思うんです。だから私たちも心を刺されるっていう思い、私はまた十字架つけたなっていう、そういう思いっていうのがどれだけあるかっていうことが大事なんで、あの時代のユダヤ人はっていうふうに客観化してね、それで彼らがイエスを殺してしまったんですよ、では私たちにイエス・キリストの復活っていうのは本当に生きてこないんです。だからまさにあなた方が十字架につけて殺したイエス、私が十字架につけて殺したイエスっていう、その受け止め方が一番根源になくちゃいけない。さらにその次があるのです。そのイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。私たちのその背信行為を神はさらにそれを無力なものに変えた。これが復活の意味です。そしてその私たちが捨てたイエスを、24節で言えば、しかし神はこのイエスを死の苦しみから解放して復活させられましたというね、それは私たちのそういうイエスを十字架につけてしまったことを無にされたということです。もう一度よしとすると、そのよみがえりの力に預かれるというのは、この時の人々と同じように心を刺されるという思いがなければよみがえりの力は私たちに触れてこないはずです。なんてしばしば十字架につけたんだろう、そして私は私中心になってたんだろうっていう思い、しかしその十字架につけたイエスを神はよみがえらせて主としメシアとしてくださった。そのことによって神の愛はびくともしてない、よくもやったななんていうのではなくて、よしと引き受けていてくださってる、そのことに目を留めなければいけないんじゃないかというふうに思うんですね。そういう面では私たちはまず死から自由にさせられている。つまりイエス様は死んだのによみがえられた、それは単にムクムクと生き返ったっていうよりは死に支配されないで済む。死は私たちにとって不特定未来っていうのじゃなくて、このイエスのよみがえりを信じた者は死を今に引き受けるんです。古い私はキリストと共に十字架につけられて死んだ、だから生きているのはもはや私ではなくイエス・キリストだっていうパウロの告白がある。 死っていうのはもういつ来るかっていうのは関係なくなったものがよみがえりを信じたっていうことです。そうするとあとは確かに生かされているその時というのは今日だけ。だから今日を誠実に生きていく、悔いのないように生きていく、その連続が永遠の命というふうに考えられるのではないでしょうか。私たちがどうしてもね、道徳的な基準にとらわれて、したことが良かったんだろうか悪かったんだろうかとかですね、あの人の方が良かったのか悪かったのかとか、そういう思い、それから特に自分はその時に適切だったのかって、これ問われるのが一番辛いですね。そうするとこれは下手なことをしない方がいいっていうふうになるのですが、その時にそこでとどまるとやっぱりイエスを十字架に追いやったままになっているということです。無力なままです。その思いも私が主になってましたっていうことを悔い改めるという必要があるんじゃないでしょうか。そうすると私たちの生き方っていうのは、使徒言行録の2章の26節、だから私の心は楽しみ、舌は喜びたたえる、体も希望のうちに生きるであろう。あなたは私の魂を読みに捨てておかず、あなたの聖なるものを朽ち果てるままにしておかれない。あなたは命に至る道を私に示し、見舞いにいる私を喜びで満たしてくださる。これは直接的にはダビデの予言、もっとこう言えばルカがある人はそういうふうにも言いますね、少しその詩篇を自分の言いようにねじ曲げて書いてるっていう人もいるぐらいです。だからその詩篇の16編をそのまま素直に読めば、これがキリストの予言っていうふうにね、そうくっつけていいのかなっていうふうに迷うかもしれないけれども、むしろそこでもっと大きく、ここの私ってのは本当に私なのだっていうふうに受け止めていくと、ぐっと身近になってきます。あれダビデがそう言ったっていうふうに受け止めるから遠くなっちゃうんですね。それでルカは歴史の形をとってるけれども、それを小説でして読みなさいっていうふうに言った神学者、つまり私流の言い方をする文学的に読みなさいっていうふうに考えた時には、そこをそんなに厳密にとらわれる必要ない、つまり私たちは生きてルカに合ってるわけじゃないんだから、あなたはどういうつもりだったんですかって確かめることができない。とするとやはり文学的に読んでみるっていうのは非常に遠得てくるんじゃないか。多分ルカはそういうことにもこだわらずに、聖書にもこういう言葉だったじゃないかっていうふうに言いながら自分のことを表現してたのかもしれない。つまり使徒言行録っていうのはそういう意味では徹底してルカの信仰と神学が述べられているというふうに、これはもうどの学者も異論がないはずですね。そういう形をとって、そうするとルカが言わんとするところっていうところを私たちはしっかり読み取った方がいいだろうなというふうに思うのですね。私の心は楽しみ、舌は喜びたたえる、体も希望のうちに生きるであろう。そういう希望に生きるように変えられるっていうのが聖霊の助けによるっていうことです。だから私は聖霊っていうのは、この現象はたっても派手に見えるんです。炎のようなものは舌のようになって現れ、一人一人にっていうふうな表現があるとですね、なんか非常にこう劇的ドラマティックなことが起こることが聖霊によるっていうふうに受け取られがちですが、それもやっぱり文学的な表現であって、本来聖霊は私は地味な神様だな、私の定義は伝達者である神、つなぐ神です。だからいつも私たちのうちにいてくださって、つなごう、神と私をつなごうとし、 人と人をつなごうとしていつも私たちの中にとどまっていてくださる神だから、私たちの中にイエス・キリストがとどまっていてくださるということをいつも忘れちゃいけない。それを私が中心になった時に閉じ込めちゃう、あるいは掘り出してるんだと。それをこれまでの私の言い方で言えば、聖霊はちょうど水道の蛇口のとこまで水が来てる、だからひねればほとばしり出るように、私がその方向を悔い改めて視点を転換したらほとばしり出るように、ああ悪うございましたと心を刺される時に、聖霊が必ず私たちに大事な何かを気づかせてくださる。しかもその気づかせてくださったことは決して自己満足にとどまらないです。時々紹介しました、あのモルトマンという人が新しい生活の仕方ということの中でこういうふうに言ってるんですね。新たに生まれたものの新しい生活は包括的な希望によって規定される。包括的ってちょっと硬い言葉です。何もかもを含めたっていう意味ですね、包括的ってね。だからありとあらゆる希望によって規定されるね、希望に支配され、自分だけが救われることを願い、世界の残りの人を地獄に行かせる排他的な希望によって規定されるのではありません。つまり本当に救われるっていうのは、私は救われた、だけどあの人たちかわいそうね、地獄行くんだよっていうのは今の言い方です。自分だけが救われて、そしてあの信じてない人たちは地獄行くって、これが排他的な救いです。こういう宗教はたくさんあります。資格と条件によって救うっていうかね、そうじゃなくて、どんな人とも共に生きようとする生き方になる。39節今日の箇所から少しはみ出ますけども、この約束はあなた方にもあなた方の子供にも遠くにいる全ての人にも、私たちの神である主が招いてくださるものなら誰にでも与えられているものなのです。これね、誰にでも与えられる。しかもこの遠くにいる全ての人っていうのは、全然関心持ってないっていう人だからね、宗教というだけで拒絶反応を示す、あるいは私を嫌っている人、敵対してる人、つまり私から遠くにいるように見える人にも、全ての人に与えられてる。だから私たちはほんの一足先にいただいただけなんで、私たちから見たら遠くに見えている人にも機会が同じように与えられる。そう受け止めるだけで、私たちは救われたからまたあの人たちは地獄だっていう思いにならなくて済むんじゃないでしょうか。必ず与えられる。それが実現するためには、私たちが下手にジタバタしないこと、下手なことするから余計に遅れてしまうんじゃないかな。だからそういう意味で包括的に、私たちが見てうんっていうことでも、こういうこと、これが大事なんだということでも、あちらから見たら違うかもしれないぞと。それはみんな一人一人全部違ってるんですから、そのことを全部一遍お捧げしましょう。そしてまず出発点は、私はまたイエス様を十字架につけて殺していました、そこから出発しましょう。そしたら途端に聖霊が私たちをまた生かしてくださる。今週もそのことが確かに約束されています。お祈りしましょう。聖なる御父様、改めて御前に罪深さを思わないでおれません。自分で勝手に分かったつもりになって、善悪の判定者となっていた傲慢をお許しください。あなたはにもかかわらず、私たちが十字架につけて殺したイエスをよみがえらせて、しかも主とし、メシアとしてくださいました。私たちの思いにとらわれないで あなたがいつも御心をなしてくださる方です。どうぞこの週もいろいろあるかもしれません。そして私たちの癖はまた同じことを繰り返すかもしれません。でもいつもイエス・キリストを十字架につけたのは私ですというその視点に戻ることができるようにお助けください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。